おはようございます。今日もコーヒー飲んでますか？こんにちは、こんばんはの時間に聞いてくれているあなたもいかがお過ごしでしょうか。コーヒー沼で泥遊び、パーソナリティの翔平でございます。今日もどうぞよろしくお願いいたします。春はさ、やっぱダメだねいや最近聞いたんだけど、春はサゲポヨっていうらしいですねギャルかってギャルでも下がるんかな。春はもう黄砂がひどくて、ちょっと外出ようもんなら、まあ僕繊細なんで、翔平さんとっても繊細なのでもうすぐね喉痛くなったりとか、今朝もダメだったんだけど、うんね、あんまり長く外いすぎると熱が出たりとかさ、体だるくなったりとかするわけよね。病弱でしょ昔だったらね、20年前とかだったらもうなんかボコスカに気合が足りないとか言われてたんでしょうけど、もう今はさ、お大事にね、もう体が大事だよって、うん、もう無理しないようにすればいいからって皆さん言ってくださるんですけどあまりにもボロボロすぎて、ね、あまりにもこうだるだるな感じでね、毎日を過ごしてしまっているところがね、すごくこう不甲斐ないというか、ストレスにもなっておりまして、もうさ、久しぶりにこんなに喋るから、もうすでに顎痛いの喋っててあれ、俺こんなになんでここすごい突っ張ってんだろうと思っていや、あの夜寝るときにね、噛み締めが今ずっとありますから、歯医者に通ってマウスピースを作るところなんですけど、うん、それもあるよね。朝起きたときさ、歯がボワーンとなってて、いやもうなんかもう嫌体調不良自慢とか全くしたくないので、うん、そんなもんにしておきますけど、コーヒーの話をね今日もしていきたいと思います前回コーヒーペアリングフェスティバルがあったのが多分2週間前ですよね。すごくテンション上がって、まあ、コーヒーペアリングフェスティバルと、まあ、もう一個イベントに行きましたっていう、今日はそのもう一個の方のイベントのお話をするんだけれども、そのもう一個の方のイベントがすごく良かったから、もう早くみんなに喋りたくて、で収録をね夜中にして、あーもうこれ多分次の回とか明日か明後日ぐらいには流すと思うんですけどとか言ってさ、ね、早2週間あれ1週間2週間もうそれもあんま分かってないけどね、やだわ皆さんは体調いかがですか？うまいことやってますか？うん、まあニュース見るとやっぱり黄砂、うんですね、花粉動向よりも黄砂の話題がすごくって、おそらく PM2.5 とかそういう話とかもいろいろ出るのかなとか思ってますけど、うん、車とか見てもやばいもんね、うん、はい車が汚すぎてさ、この間運転したら、うん、まあ、その話はいいんですけど、コーヒーフェスティバルがあるみたいですね。今日と明日、今日4月20日土曜日に収録をしておりますけれども、仙台コーヒーフェスティバルっていうのが外であるらしいですよね。この話取って出しで聞いてくださった方は、もしかしたら行ってる方もいらっしゃるんでしょうか。黄砂マジで気をつけてください。あの仙台の方がどれぐらい黄砂がひどいのかは僕は全く行ったことないので分かんないんですけどね。まあそこに限らずいろいろこうお出かけされる方も多いと思いますから、ぜひともマスクとかね、いろいろ対策できるかと思いますので、お気をつけてお過ごしいただければと思います。ではでは今日のお話の方に入ってまいりましょう。この番組はコーヒー沼で泥遊びと言いまして、コーヒーは楽しい、そして時には人生の役に立つと、時には人生の、ちょっと待って、もう一回やらせて、やばいね、もう本当にダメだもう一回やらせて、この番組はコーヒーは楽しい、そして時には人生の役に立つというテーマでお送りしておりますコーヒー雑談バラエティラジオでございます。皆さんの今日のコーヒーがちょっとでも美味しくなったらいいなと思って、こうやって配信をさせていただいておるわけでございます。よろしくお願いいたします。もう何百回と言ってきたオープニングの工場を間違えるという、 いや間違えるじゃないよね、もう完全にあのとちったとかじゃなくて忘れたもんね。まるですよ、噛むとかはあってもさ、もう完全に抜けたもんね今。やばいやばいやばい、ちょっと気合い入れてやっていきましょう。ね、翔平さんの発信活動、ツイッター、X、インスタグラムなんか見てくださってる方はね、いろいろいつも反応してくださったり見てくださってありがとうございます。うん、ちゃんとねポッドキャストの方も更新していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ではでは、今日のお話は先日4月の何日だっけ、コーヒーペアリングフェスティバルに行った日だから4月の、ちょっと待って出す何日だっけ。あれ来週までやってんだよなこのイベントは。はい、4月の6日です。6日の土曜日にありました、しぶきアーティスト高倉さんのイベント、そちらでいただいたコーヒーが美味しかった話をしていきたいと思います。どんなコーヒーだったんでしょうか。それでは本編やってまいりましょう。この放送はもうカフェインで悩まない、だってカフリだから、デカフェといえばカフリの提供でお送りします。しぶきアーティストの高倉さんという方がいらっしゃいまして、僕はですね昨年2023年の4月に松坂屋で、松坂屋上野店さんで行われました、コーヒートリップフェスティバルというね、コーヒーフェスがありまして、イベントがありまして、そちらでご一緒させていただきました。翔平はポッドキャスターとしておしゃべりをさせていただき、高倉さんはそのしぶきアーティストとしてそのアートパフォーマンスをしていただいたっていう感じなんですね。はい、しぶきアーティストって何っていうと、こう指に顔料とかをつけてこう洋服にペッペッて飛ばすんですよ。洋服だったりだとか、あと僕はあのコーヒーミルにやってもらったんですけど、コーヒーミルだとね顔料だとちょっとうまく定着しないみたいなのでペンキでやっておられましたね。なんかそういうアートをされる方で、もうめっちゃかっこいいんですよ高倉さん。僕もうその場で一瞬でファンになって、でその上僕自身を全身渋いてもらうっていう、まあ、これはね見てもらった方が早いから、そうだな、僕のインスタには今ピン止めを してないんだよな。高倉しぶき高倉とかで出るかな。まあでも高倉染めで出る、高倉染め全部ローマ字で高倉染めで、まあ、おじさんがねアイコン出てくるんですけど、その方の方を見ていただくとね、その高倉染めのしぶきアートの、ね、画像とか動画とか見ることができます。ちなみに翔平さんも今日お話ししている、これからお話をする内容をねインスタの方にも投稿していきますので、まあ、少し待っていただければ、そちらの投稿でも見ていただくことができるかと思います。でね、この高倉染めの高倉さんとは仲良くなりまして、ちょいちょいインスタでやり取りをしたり、まあ、DM でねやり取りをしたりしてて、でイベントがあるたびに、あその日ダメだ行けないとか、横浜に来られるとか、もともと京都のね、京丹後の方におられる方だから遠いんですよ。で関西でのイベントだったらね、僕は今千葉に住んでますので、まあ、なかなか行けないけど、関東来られるとき行きたいなって言って、で結局ずっと行けないが、重なっていたところ、まあかれこれ1年その松坂屋のイベントでご一緒してから1年経った、まあ、ほぼ1年かな、4月の6日に、こちらに来られてそういうイベントをされるっていうことだったので見に行ってきた、っていう感じなんですね。でその内容としては、まあ、しぶきだからしぶきの、ね、イメージがつかない人はちょっと伝わりにくいかもしれないけどごめんね、こう黒い羽織、その和服ですよね、あの、ま、和服というかもなんか喪服に近いような黒い羽織、喪服じゃないか俺喪服となんだろう、黒いその一般的なこのお着物の違いが分かんないから、ちょっと喪服って表現は良くないのかもしれないけど、まあ、この羽織にね羽織を着た女性と男性がいて、でなんかね舞うんですよね、舞踊っていうんですか、日本舞踊に近いのかな。で能じゃなくって の、まあ、のんでもノーとかそういうイメージ、僕もなんて言ったか忘れちゃった、歌ってる方もいたんですよ。歌ってるって言ってもその日本のね伝統的な、ってやつわかる。こっから聞いたやつびっくりですよね、ほんと。あの聞き流ししてた人びっくりしちゃったよ、突然どうした。前後の内容がちゃんと聞いてないと分かんないようになってますが、この番組、いや嘘です、ごめんなさい、聞き流して大丈夫です。はい、ちょっと、話の腰折ってもらった。だからこういう風に歌ってる人と、あとなんかババンババンってこう時々合いの手みたいに、太鼓みたいに入れる人がいて、で踊ってる人が、待ってる人が2人いて、なんかこう神秘的な感じですよね。うん、そこに高倉さんがこうペッペッってこうしぶいていくんですよ、指先からこう顔料を飛ばして、うん、でアートが出来上がるんですね。だんだんだんだんこうできていくんですけど、相手が動きながらね、こう高倉さんが言うには気の流れとかを読んで、なんかそのスピリチュアル的な部分もちょっとあるみたいですけど、うん、そういうのを読みながら、テーマ、今回のテーマは桜、うん、夜桜かな、うん、っていう形でこう仕上げていって、もう出来上がったやつが、うん、なんだろうな、出来上がったやつ見ても素晴らしいし、その出来上がるまでの過程、パフォーマンスも素敵だし、その人が着てる、その待ってる人が着てる状態もやっぱりかっこいいんですよね。うん、っていう面白いイベント行ってきました、うん、いやマジで高倉さんに関してはめちゃくちゃいいので、うん、まあ、去年の僕のイベント来られた方とかね、インスタで見られた方は、ね、もしかしたらご存知かもしれませんけど、はい、あ、そっか、リールで、リールっていうかライブとかリールで流してるから、僕自身がそっちを見てもらって去年のやつも出てくるかもね、もしかしたら、うん、多分パッとすぐ出てくると思いますけど、はい、まあそれは置いといて、コーヒーの話なんですよ今日したいのは。ここまでここまでしぶきしぶき言っとって。コーヒーの話なんですよ。まあこのしぶきアートのパフォーマンスが終わった後に懇親会があってね、でその懇親会で高倉さん含めそこに集まった人たちとご飯を食べたんですよ。飲み食い、もうめっちゃ飲み食いしました。あの会費めちゃくちゃ安かったんだけど、もう飲み放題、食べ放題っていうか、出てくる料理は量は決まってたけどね、でも十分お腹にいっぱいになる量出てきて、中華料理だったその時は。であのビールもさ いっぱい出てきてさ、久しぶりにたらふく酒飲んだわあの時は。うん、でもやっぱり楽しい席でああやってご飯食べながら飲みながらってすると全然酔わなくって、もう単純に楽しい感じね、うん、でスイスイお酒も飲めるし、あちょっとビール切れちゃったからって言って、その後ワインとかも飲んだんだけども全然大丈夫でしたね。大丈夫って何がやね。大丈夫じゃなかった時のことが怖いですけど、うん、で、そんだけ酒飲んだ後にもう帰るかって、あの誰かが終電があるからって言って、まあ、僕もわりかし終電が、早い組だったので、うん、まあ、帰り時間もぼちぼち考えないとなって思いながら、話をしていたところ、そこのマスターがね、コーヒー飲む人って言って、ああ飲む飲むみたいになって、じゃあ最後コーヒー飲んで帰ろうってね、この人コーヒーのプロなんやでとか言って言われながら、翔平さんコーヒーのことめっちゃ詳しいねんとか言われながらね、はい、いやいややめてくださいよなんて言いながらね、はい、わかりますこの空気感。はい、そんなこと言いながらコーヒーじゃあ飲みましょうかみたいな話になりまして、うん、あ、そうで、このマスターがもうめっちゃおじいちゃんで、めっちゃおじいちゃんで、しかもアーティストなんですね。結構こう造形なんていうのかな、こう木とか石とかを使ってアートを作る方、石っていうか岩やね、掘り出したりとかして、うん、そういうアートをされる方で、まあ、今回イベントのあった画廊がね、うん、まあ多分そういうアートが好きな方が、うん、されているっていうのもあるんですけど、 この、まあ、高倉さんと出会って高倉さん読んでみたいなことをしたのも、まあ、そこのオーナーさんのご意向やと思うし、その関係で、そのアーティストの店長のおじいちゃんも雇われているような感じなんかなっていうふうにお見受けしました。でこの方がねすごく優しくて、気遣いもねすごくできるしね、ずっと遠くから我々のワイワイを見守りながらね、お酒とかね気にしてくれたりだとか、なんかもうそんなさ値段も安くって、もう本当にあのお家のワイワイに近いような宴会やったから、もうそんなコップなんてさ何でもいいじゃないですか、洗ってくれるんですよね毎回ね、もちろんビールからビールの時はしないけど、ウーロン茶欲しいって言ったらさ、あのコップじゃ貸してとか言って、でウーロン茶入れてくれる時にコップ洗ってくれるしさ、いやもうチェイサー代わりにウーロン茶欲しかっただけやねんけど、ありがたいわって、まあ、確かにねビールの味が残った状態でウーロン茶入れたら美味しくはないよね、まあでもガッと飲んで、まあ、チェイサーやしっていう風に思ってたけど、わざわざ洗ってくれるし、ワインの時にはじゃあほなワイングラスの方がええなとか、ちょっと待ってなとか言って、あのワイングラス出してきてくれたりとかね、するわけですよ。あのそんなもん飲食店やったら当たり前やろって思われる方もいるかもしれないけど、とんでもなく安い値段で飲み放題、いやあのね普通飲み放題の値段だけなんちゃうかなぐらいの価格で、ご飯もいっぱいついてきたっていうようなやつやったから、すごかったんですよね。それも個人経営のお店でね、そんなんしてくれて、まあそれは全部オーナーが OK って言ってやってくれてることやし、価格的なものは、で店長もそういう心遣いとかすごいしてくれる方で、まあ、めっちゃいいなって、雰囲気もすごく良かったんですけど、そんな中でコーヒー最後に、飲みませんかって言って、あじゃあもう最後飲みますって言って入れてもらったんですね。使われたコーヒーは堀口コーヒーさんのブレンドでした。だからしっかりとスペシャリティコーヒー使ってるあたり、あ美味しいコーヒー知ってんねんなって、いうのも思いましたね。で堀口の深入りのブレンドだったんですけど、これ深入りって言っても多分一番深いのじゃないね、あれ少しちょっと何番のブレンドなのか僕は分かんないですけど、まあもちろん美味しかったです。で何が美味しかったかっていうと、ちょっと薄めにしてくれたんですよ。はい、まあ、ここのところが肝やと僕は思ってるんですけど、お酒たらふく飲んで脂っこい、まあ、中華やからね、あの美味しかったけどやっぱりね多少の油とかも感じながらね口の中残ってるわけじゃないですか。でそれをなんか最後綺麗に、整えてくれるようなちょっと薄めのコーヒーを出してくれたんですよ。分かってんなと思って、締めのコーヒーって多分いろんな形があると思うんですけど、やっぱりね濃すぎるコーヒーっていうか、そのコーヒー単体で味わう時のコーヒーとご飯食べる時食べた後のコーヒーと違うと思うんですよね、もちろんケーキとかと一緒にする時も違うしね、ペアリングさす時のね違うしね、そんなこんなですごく美味しかったの、雰囲気も良かったし、そのマスターお父さんもすごい良かったし、娘が乱入してきた、ごめん、ね、ちょっともしかしたら娘の声入るかもしれないですはい。でそんなんですっごい美味しくって、美味しくってっていうか美味しくってっていうよりもなんやろうな、癒されてが近いかな、めちゃくちゃいい日だったなって、その日一日を締めくくることができたっていうか、その宴会をうまいことなんか、ね、締めができたような感じがして、すごく良かったなって、すごく良かったなって思ったんですそれもあってテンション上がって前回の収録を、夜中にしたっていうようなね流れがあったんですけど、実際コーヒーの濃さってすごい大事だと思ってて、濃さが違うだけで味の感じ方やっぱだいぶ変わると思うし、で、一般的に大会とかで出されるブリュワーズカップとかね、ああいう大会で出されるコーヒーの濃度って、TDS って言いますけど、はい、だいたい濃度が 1.4% とか言われますね。
大きくなっている犬。
何それ。 大きくなってて何が。はい、でね、このまま続けて大丈夫。よーいスタート。はい。そうで、だけど、一般的なコーヒー、みんなが思ってるコーヒーっていうんですか、いわゆるそのコーヒー好きじゃなくても、コーヒー好きっていうかコーヒーオタクじゃなくてね、コーヒー好きな人が飲むコーヒーとかって 1.2% とか、ちょっとだけ水っぽいわけではないんだけど、でも大会だったら水っぽいっていう評価を。あーちゃん、あーちゃん邪魔やねんそれね、今喋ってるやんパパ、ちょっと静かにできる？
これね、
うん、ブロックね、ブロックね、ブロックで遊んどいで、あっちで。
お兄ちゃんも遊び
に、うん、
お花もあるよ。
お花もあるの？ほんまに。ここにあるで、お花。ほら、これは？はい、はい、どうぞ。なんだろう、見て見て。はい。で、そうだから TDS 1.2 とかね、うん、もしかしたらあのコーヒーはもうちょっと低かったかも、 1.1 とかやったかもしれないけどさ、うん、そういういわゆる薄いって言われるようなね、大会とかで出されたら薄いコーヒーかもしれないけど、でもあのお酒飲んだ後にはあれが一番いいなって、うん、はあって、もうすごいホッとした。もちろんその場の雰囲気とか、あと堀口コーヒーさんのね、コーヒーも美味しいし、あとその 1.1% の濃度って言ってもさ、何が 1.1% 溶け出してんねんっていうこともあるからね、入れ方とかいろいろあるんだけど、やっぱそこのお父さんが入れてくれた、お父さんが入れてくれたっていうのが一番重要で、でそれがちょっと薄めやったっていうのがはぁってなったっていう、そんなお話でございました。いかがでしたでしょうか。いい話をしたつもりだったんですけど、途中で邪魔が、あの部屋に飾ってあった、一輪挿しに飾ってあった花を持ってあっちの部屋に行きました。娘、かといってなんか途中で止めるのも嫌やったしな、この勢いで喋りたかったから、そのままやらせていただきました。こんなこともあります。ぜひぜひ今日のお話面白かったよと思っていただけた方はご感想をお送りいただけると嬉しいです。そして初めて聞いたよって方、フォロー拡散もよろしくお願いいたします。ではではまた次回お会いいたしましょう。皆さんにとって今日という日が素晴らしい日でありますように、そして素敵なコーヒーと出会いますように。お相手はコーヒー沼の翔平でした。